主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき358回です。
358、
はい、7月の、
うん、
今日は19日ですね。
マジで、
はい、夏休みですよ。
ないでしょ。
そさあ、みなさん、むっちゃ久しぶりで。
ああ、そうですね。だいぶ
ちょっと
例のあれのせいで
お会いしてませんでしたが、
面と向かうの久しぶりです。
久しぶりですね。うん、まあ私たち今収録してますが、ちゃんとマスクして、うん、
マスクして
ない、うん、ケリーさんちゃんとエアリズムマスクで、
声がおかしいじゃん。距離を取って、
うん、はい、星屑のソーシャルディスタンス、星空か、
あれそれ、
星空の下のディスタンス、
知らん。
はい、ですね、
何、
ケリーさんね、2020年の6月にですね、
はあ、
ちょっと手術を受けておりましてですね。
らしいですね。
はい、無事生還いたしました。
いやいやいや、人の同情買おうと。
はい、ね、ツイッターで、もうかわいそうかわいそう、頑張れ頑張れって言ってもらいたくて、つぶやきました。
今すぐ死ぬのかと思いました
。死にません。うん、
死なな
かった。外科手術なので。
ああ、そうです。
はい。2回、6月に2回手術を受けましてですね。
どうなんですか。
目の手術、両目の手術受けたんですけど、実はね、この2020年の年明けぐらいからすごく視力が下がってたんですよ。
ああ、まあなんかそれらしいこと言ってましたな。
見づらくて、で眼科検診行くたんびに進んでるね、進んだねっていうの言われ続けて、でもうやっぱ手術すべきだってことで腹をくくって、で6月に、
ほう、
いや、もっと暇な4月5月の時にね、手術してくれればよかった。
病院もそれどころじゃないじゃない。
いや、まあ、普通に、まあ、病院に行って
眼科は関係ない、
うん、で受けたんです。で、ちょっと白内障が随分進んじゃってて、
へ、
うん、受けてきたんですけど、
ほう、
で何ですか、人工の水晶体に変わっちゃったんですよ。
あ、そうなんや、
うん、
あれもう全部出しちゃった。
もう天然の生まれ持ったの
は
出しちゃって、ね、2つとも人工の目のレンズ取り替えたんです。で、僕生まれつきドキンガン、ドラン子だったんですけど、
ドラン子、
うん、乱視治っちゃいました。
あ、そうか。
で、ドキンガンから
金眼、
ちょい金眼になりました。ね、まずその目のレンズが汚れてくっきり見えなくなるでしょ。で、片目ずつ手術するんだけど、
うん、
今も両目が変わっちゃったけど、まだ片方は古い目、もう片方新しい目って見た時に、こう右目で見た時、左目で見た時に色が違うんですよ。
差がわかるんだ。
こんなにね、世界ってね、僕黄ばんだ世界で見てたんだ。今すっごいクリアなんです。綺麗なんです。
よかったじゃん。
水月さんの顔もこんなに不細工な顔だとはね、
いやいや、
思わなかった。ぼかしが入ってて、
見直したでしょ。
一番驚いたのは、お風呂入るでしょ、
うん、
で、浴室に鏡ついてる、
うん、
で今までお風呂入ると眼鏡を外すので、
うん、
今までよく見れなかったの、鏡があっても、うん、温泉とか銭湯とか行っても見れなかったんですよ。で、今は裸眼でも全然見えるんですよ。
へ、
お風呂の座ってる向こうに自分が映ってるんですよ、綺麗なのは。これがびっくりして、で、シャワー浴びた時にも鏡の前に立ってるわけじゃないですか。そしたら自分のものが見えるんですよ。初めて僕生で自分の、
あ、立派な、
それが立派じゃなかった。あれ、大したもんついてないと思って。
触った感じと違うな、
違う、ね、もっと立派なはずだったんだけど、 あれ大したもんついてねえぞと、ね、
見たくない現実が見えちゃった。
あらわー、 こんなに世界って現実厳しいんですね。
そうやな、ね、君。
まあでもね、手術は怖かったよ。
麻酔でしょ。
え、あのね、まあ、何年か前も目の手術したって話したじゃん。あの時はなんか麻酔のタイプが違うのかね、全く見えなくなるんですよ。光も感じなくなっちゃうんですけど、今回は痛み止め程度の麻酔なんですよ。
あ、そうか。
だから光見えるんですよ。
意識はあるんだ。
全然あるよ。
そうか、麻酔は目だもんね、うん、
で、あ、もちろんね、リアルに見えないようにカバーされるんで、カバーされるんですけど、
うん、
でも何されてるかなんとなく分かるんですよ。
こう、こうメスが入る瞬間まで見えるわけ。
そこは見えないけど、ああ、なんかちらつい
て。やってる方は見えない。
やってる方は見えるの。
やってる方
は、
こんなんでなんでしょ、あの
なんか
目出し棒みたいな。
そうそうそうそうそうそう。で、この見えるとか、なんかビニールみたいなのかぶせられて、
こうメスが近づくぐらいまでは見えるわけ。
最初そのカバーつけられる前は見た、
はいはいはい、
うん、でそっからはもう見えないんです。で10分ぐらいなんです、うん、めっちゃ怖いので、あのほら手術台のライトだけずっと見えるんですけど、
うん、
うん、10分ぐらいで痛くもないし、
うん、
そのメス入るのとかも、メスじゃない、レーザーで穴開けるんだけど、もう見えないの。ただ怖い。
まあまあまあ、
でも先生は怖くないって言うんだよ。おめがや受けろよって思うんですけどね。でも次の日からくっきり、ただ自宅療養で合計2週間ねちょっと自宅療養してたんですけど、
でも病院は即日退院なの。
自分で通、あの通い
終わったら最後、
あ、日帰りで。
、ね、そうだ
ね。で、あ、だからほら白内手術って今書く、至る所で日帰り手術受けられるっていうじゃん。
うちの親父もしたけど、そうやね、すぐ帰ってきた。
あの誰もがなるんです、
うん、
誰もがこれはなるんですね。水月さんももう始まってるんだけど、その見えづらさって感じるのはまだ先の話。
始まってるって断言できる。
え、だってみんなそうだもん。みんなその長年の汚れだもん。
絶対なん
て。なる。
嘘だよ。
なる。だって75歳以上のさ、2人に1人は手術受けるんだから。
残りの1人もなってるの？
なってる。ただその汚れが溜まりやすいとか、そんなんはあるけど、なる。ケリーさんはナウナヤングによくある老化。
何言ってんの？
って言われたの。だって周りさ、同じ日に手術受ける人控え室にさ、あのいるんだけど、僕が一番若手だよね。 あとはもう70、80代のじいちゃんばあちゃんば
っかりで、まあ、た人とかね、うん、糖尿病の人とか多いよね、
う
ん、
糖尿病はまたちょっと違う、 見えない原因違いますけどね。はい、あのとても怖かったです。
金眼の女ええな、
金眼の
女ええな。
でだから眼鏡ね、今作り変えてるんですよ。これ今かけてんのね、あの病院でもら借りたやつなので、
ケガの巧妙じゃないけどいい。
はい、あのほんとちょっと10分ぐらいでちょって直してもら
う。あ、そう、
うん、ただ怖いよ。だから歯抜く時もそうじゃん。結局怖い怖いって思いながら結局5分で終わるじゃん。
痛くはない。
痛くない。
あ、そう、
うん、痛くないけど怖い。
へ
え、うん、で本当ね、皆さんにねたくさんの励ましのメッセージをいただいて、中にあのお参りに行ってくださった方もいらっしゃって、ありがとうございます。はい、あのこれでケリーさん100年目が綺麗なまんまです。
まあ、体がねボロボロだけ
ど、そうですね。
目だけ生き残ってる。
そうですね。はい、さあ、今日はですね、まあ、あのこの2020年ね、
そんな病気の話から、
そうです、
今日は
2020年を振り返るともう上半期終わったんだよ。
終わったどころ
下半期だよ。
7月や、
はい、
どうしてくれんの。
今年の上半期はまあともかくコロナコロナコロナコロナコロナですよ。
まあ抜きにはね、
誰ないですね。できないじゃないですか。だってね、イベントも中止しちゃったしね。
ああ、そうやね。
そうですよ。
ああ、そもそもね、
は
あ、そう、我々も被害者だ。
そうなんですよ。でまたね、ちょっと東京大変そうな報道が続いておりますが、ああ、ちょっとね、なかなか、うん、やっぱりおもれきでもですね、その辺を扱っていこうという というふうにちょっと思いまして、コロナは現在進行形なのでまだ歴史じゃないので、
うん、
100年前に、世界で大流行したスペイン風邪、はい、についてちょっと触れようと思います。
なるほど。
で、1920年、
うん、
今からちょうど100年前にですね、
うん、
内務省衛生局がですね、
うん、
流行性感冒という、うん、いわゆるスペイン風邪の記録をまとめた資料っていうのがあるんですね。
東洋文庫にあるんだ。
はい。で、
初めて。
これ今のなかなか手に入らなくて苦労して探したんですけど。
そうなの。
はい。
で、新刊本でしょ。
新刊なんですけど、もう売り切れちゃって。これに、資料というか今これ読めるので、ね、東洋文庫、平凡社から出てる東洋文庫、流行性感冒スペイン風邪大流行の記録というので、うん、当時のあの内務省が出した資料をそのまんま、
まあ
ね、まあ、してまとめて、あの
字はね直してあるけど、うん、
本なんです。これね、2008年に初版が出て、
うん、
でこんなもん10番なんか出さないじゃん、こんなと。
まあね、学術、ほぼ学術書だからね。
で、あの2020年の4月に10番が出て、でなかなか出ないので、あのメルカリとか、
あ、そうなん、
あんなとこでもなんかプレミアムつけて、
そういうもともと結構高いから
ね、あの高くて手に買えなかったんですけど、探しまくって一冊頑張って買いました。
古本なの、
新刊、
あ、 新本
新品です。で読もうと思ったんですけど、
うん、
まあ何ですか、大正時代 の、 あの文章表現なので、
あ、ね、
あの現代語訳されてないので
難しい、ね、
うん、ちょっと読みにくいので、うん、割とあっさりと挫折はしましたが、
挫折しましたか。
でちょっと、まあ、当時100年前ね、のこうスペイン風邪っての時はどうだったのか、日本ってどういう取り組みをしたのかというのを、
うん、
見てみたいと思います。でスペイン風邪自体は、
うん、
まあ多分今回のコロナ禍でいろんなところで話が出てくると思うんですけど、もともと北米で発症したらしいね。
まあ、発症地はね諸説あるんですけどね、
うんう
ん、
で第一次世界大戦でアメリカの兵隊さんがヨーロッパに行って広まっちゃったっていう感じみたいね。
だからもともとねスペインが発祥じゃないんだけど、うん、第一次世界大戦の最中なんでこうみんな情報出さなくて、
うん、
たくさん人が死んでるんで、で結局中立国かな、うん、スペインはと、
うん、
だから全然情報がスペインの情報ばっかりが出てくるんで、
うん、
なんかスペインがあたかも感染の中心地みたいな印象になったんで、スペイン風邪って言われたって話だよね。で
なんか日本では最初大陸の方に巡業に行ってたお相撲さん、
台湾でしょ、
台湾か、
うん、
が持ち帰った、
まあ、それもね違うっていう説もあるんだけど、
関取風邪とかなんか、
まあまあそうです、
なんかそうやって言われ
たとか、ね、それは違うっていう説もあるんですけどね、
うん、
まあ、なんか起源とかまだ分かんないと思う、
もうね今更、うん、まあ、結局あれなんだよね、インフルエンザ A 型の、
そうそうそう、
A 型、
それも結構最近でしょう、分かった、
はいはいはい、うん、ということですね。で今でこそウイルスという存在が分かっていますが、そういう概
念すらまだ怪しい時代です。
あのね、ウイルスという存在が人類が確認取れたのは1935年なんだって、
うん、
それより前にも細菌よりも小さな生物がいるんじゃないかと唱えてる人、科学者はいるんだけど、なんていうの、確証、なんていうの、確証が取れない、なんか確認が取れなかったんで、だからこの100年前のスペイン風邪の流行の時はウイルスがわからない状態でのパンデミック、
まあ得体の知れない何かがっていう話ですね、うん、はい。
で、日本ではですね、大正7年大正7年
大正7年、
うん、からちょっと流行をするんです、うん、この内務省の資料によると大正7年初秋に流行ってきて、うん、国としても対策を取るように動き出しました、
うん、
はい。でね、10項目こういうことをしてくださいねって、感染拡大しないためにこうしてくださいねって政府、うん、内務省が発表しました、
うん、
ちょっと読みますね。
読む、
うん、1、一般の注意を喚起するために予防心得に関する印刷物または絵画の配布その他有効適切と認める一切の方法を講ずることと、
うん、
まあ、啓発をしろってことですね。
そうですね、
はい。水月さんの町は、あ、まあ、いいや、来た、なんかコロナの時に気をつけてねって。
いや、来ない。
いや、うちの町ね、あの、多分各家庭のポストに放り込まれたんでしょうね。ケリーサンシティの市民の皆様へって言って注意喚起する、ま
あ、
ま
あ広報がある
よ、ね、あれとはね別枠で来た
と。 それにはまあそれらしいことが書いてあったかもしれないけど、
うん、で一応記録で捨てずに残しといたんですけど、
あ、そう、
うん、こんなん来ましたが、まあ、そういうことをしてくださいってことですね、うん、はい、はい。2番目、マスクの使用を奨励し、マスクを得るためマスクを
得るの道なき者は
得るの道なき者に対してはその給与する方法を講じ、特になんていうのこれ、
看過でしょうね、患者のいる家って、ね、
はい、看過その他の、感染の
恐れかな、
恐れある場所においては必ずそれを使用せしむること、
はい、
マスクをしろということですね、
うん、
はい。3、劇場、寄席、活動写真館などの入場者または電車乗り合い自動車などの乗客に対しては流行の状況により呼吸保護器を使用せざる者は、火星入場
なるべく、
なるべく、
うん、なるべく入場もしくは乗り込ましめ、乗り込ましめざるよう適切の方法を講ずること。
はい。まあ、劇場とか寄席とか映画館にはなるべく行くな。
まあまあまあね、今と。
で、電車やバスにもあんまり乗るなと。
マスクしてない人は乗せちゃダメだよと、
ね、もうさ、キャリーさん、5月に劇団四季見に行くチケットを取ってたんですけど、
あ、
ダメになりましたよ。
劇場はダメでしょ。
ダメですね、コロナが大変になる前に映画見に行ったんですよ。本当に騒ぎ始めた日かその次ぐらい、誰もいなかったよ。貸しっきりでした。
それはその地域とか時間の
問題じゃない。いえいえいえ、だって公開初日か2日目の映画だもん。
レイトショーとか、
ね、レイトショーで、
レイトショーなんか、そんなよっぽどの映画じゃなきゃ夜なんか少ないでしょ。
そうなのかな、まあ、
多少は影響あるのかもしれないけど、うん、
はい。4つ目、流行地においてはなるべく多数の集合を避けしむること、
うん、
流行地だから今で言うと日本、現代のコロナ版で言うと東京みたいなところは行かないようにねって感じかな、
うん、
はい。大変だよね本当東京ね、かわいそうになってきますが、うん、5番、一般に
うがい
および予防接種を奨励すること、
はは、
うん、まあ予防ですね、はい。6番、頭痛、発熱など身体に異常あるときは必ず速やかに
医師の診断を受け静養すること、
うん、
頭が痛かったり熱があったら病院に行きましょう、
うん、
はい。7、患者はなるべく隔離し全治に至るまでは外出を遠慮せしむること、
うん、
おとなしく家でいなさい、
うん、
ですね。で今何番言った7、今度は8か。8、
うん、
療養の道なき者に対しては相当給料の方法を講ずること、
うん、
と何給要領の
救援療養ってことでしょ、うん、お金がなくて病院とか行けない人はってことでしょ、
は何こう助けるに医療でなんか別の方法で助けてもらいなさい、
給料まあ、救いの手と
救急車の救に医療の量で給料って書いてあるね。あんまり使わないねこの言葉、まあ、
今使わないね、
うん、9番予防並びに治療の効果をとむ収むるの一方
一方法として
あらかじめ市町村の伝染病院または隔離病者を利用するの方法を講ずること、
うん、
伝染病院だって今伝染病ってあんまり言わないもんね。
まあね、
感染症だよね、まあ、
そういうね特別な病院ってあんまりないよね。そういう部屋はあるけど、
うん、昔はあったんだよね、
結核とかね、隔離病棟とかあったよね、うん、
はい。ラスト10番、前前の各項目を実行するに実行するにつき、
うん、
地方公共団体、衛生団体、給料団体、
うん、
学校、会社、工場、その他公私団体並びに
特殊化
などの活動を促すこと、
うん、
だってまあみんなで啓発し合って気にし合って、
うん、
気をこのスペイン風邪にならないように、
まあまあ国だけじゃね厳しいから、いろんなまあ民間の力も使いましょうって話ですね。
でポスターも結構たくさん作られたみたいですね。なんかこうマスクしましょうとか、
あ、
これちょっと私たちのは白黒の資料しかないんですけど、
今回結構ね新聞報道とかでこのね、うん、電車のやつとか出ましたね、はいはいはい、見たなどっかで、
マスクとうがいとかね、
うん、
ちなみにこのポスターはですね、
ほう、
3万枚ぐらい3万枚ぐらい印刷されたそうですよ、
うん、
うん、はい、うん、3万枚当時としてはなかなか大した数かなと思いますけどね、はい、資料は1枚めくってください。じゃあ実際に47道府県がどのような取り組みをしたのかという予防施設状況というのをねちょっと紹介しますが、各道、当時は東京都がないので道府県ですね、
うん、
各道府県がどんなことをやってるって書いてあるんですが、特になんかこの内務省が評価したのかなっていうのがちょっと最初に書かれてるんです、
うん、
埼玉県はですね所沢航空隊に遺族して依頼して移植、
うん、
依頼してるか、飛行機場より予防心得書の配布をなし、
いわゆる
空中宣伝を行った、
うん、
飛行機からチラシを
ビラまくって
やつ、ね、ビラまいたというような取り組みは、うん、スペイン風邪にならない。福井県は自動車を利用し路傍公園、
うん、
街頭演説みたいな
もんね、まあ、そうよね、
注意書き配布をなしつつ県下各地を巡回し宣伝したそうです、
うん、
他23府県は流行性感冒予防劇を作りて、これを活動写真の映画に
撮り持って
一般に観覧せしめ、 本病の正常予防の方法などを興味の
うちに、
え、
うち
興味のうちに理解せしむるに努め、あるいは活動写真館、劇場などの幕間を利用して予防心得を対処掲示し、または衛生リーンをして本病に対する講演を行わしめたる
のありき、
はいはい、しかれども講演会活動写真などを持って民衆を集合せしむるは、かえって本病の伝染の機会を作るものとしてこれを避けしめるため
避けしめたる地方をまた少なからず、
はい、まあその当時はテレビとかラジオもまだない時代ですから、
ね、
映画が一番の、うん、映画とか 劇場が一番
結局娯楽、ね、実際に回るしかないですね、う
ん、なのでそこで啓発の劇をしたりとかもするんだ、まあ今で言うと CM を作るようなもんかね、
まあそうやね、テレビを通じてラジオって感じですね、
はい、さあ水月さん、まあちょっとこれがよく頑張ったんじゃないかと内務省がちょっと評価したとこだと思うんですけど、他の道府県ではどうだったかなって、なんか今日お聞きしたいとこありますか？
他
うん、
ああ、
あの県はどんな取り組みをしたんだろうとか。
両端、北海道沖縄。
じゃあ北海道ですね、
うん、
はい、北海道は流行の初期より予防上の注意事項を列記せる印刷物を一般に配布し、あるいはポスターを配布して劇場、寄席、湯屋、
うん、
銭湯のことかな、
うん、
理髪店、電車内、その他見やすき場所に
貼り付けせしめ、
または各地の講演会を開きて思想の啓発に努力したそうです。
まあ、そうでしょう。
じゃあ、沖縄県？
沖縄。
これちょっとそっちの資料もつけてないんです
が。ないね。
はい、私の方で。沖縄県ですね、はい、予防の取り組みとしてですね、県下適当なる場所にポスターおよび予防心得書を掲示し、
うん、
かつ郡区町村、
うん、
郡区町村当局と協力して衛生源頭灯籠みたいなのなんつうの、うん、やつだね、
落とすやつ、ね、
うん、原生衛生源頭および衛生講話を開催し、予防に対する思想の啓発を図り、一面警察医並びに検疫委員を流行地に派遣し、予防上の指導およびなんだこれか、あ、関係か、患者の家に対して看護等の注意を与えしめたりだそうです、
うん、だろうね。
あのね、どこの県もね、だいたいね 2,3 行なんですが、一番ね、あのね、静岡県とかいっぱい書いてたり、滋賀県とか、
うん、
これね、このね、都道府県の順番もね、今の総務省がつけてる都道府県の順番じゃないので見にくいんですが、
ああ、うん、なんかその取り組みごとの順番なのかな、
わかんない、うん、ちょっと見づらいんですが、行数的には、うん、静岡県が一番頑張ってるのかな、
うん、
茨城県とか、
うん、
新潟県なんかね、なんか頑張ったみたい。でもどこの県も出て、今言ったように、
まあこれ以上のこと
できないでしょ、ポスター貼ったりっていうぐらいのことしか ちょっとしてないかなって感じです。はい、じゃあちょっとお渡しした資料次のページいきますね。あ、もうこんな時間。マスクの症例っていうのをね、行われました。多分これが一番最初のマスクマスクしろと、
マスクマスクしろ、
うん、だからマスクが普及するのは この辺りからだと思うんですが、
うん、
マスクね、呼吸保護器というそうですね、
うん、
マスクの使用に関してはうがいの症候とともに各冷行とともに各府県において極力これが普及を図りたるところにして、
うん、
特に劇場活動写真館寄席などの入場者電車汽車船舶などの乗客その他多集合の場所、
うん、
雑踏の場所に出入りする者に対し格段の証拠励行をなし、あるいは理髪業、
うん、
あんま業、
うん、
マッサージ屋さんね、
うん、
の接客業者にはなるべくこれが使用を、なんだろうこれ、
うん、
3行目の一番下、
あーなんだろうね
融通し超難しい、昔の漢字で読めないですね、調印警察官警察管理その他の交換理に対して一般の模範たるべく率先これが使用をなさしめ、
うん、
広く普及に図りたり、
うん
うん、だからまあそういう何度も出てくる映画館とか鉄道とかにこう啓発する、あと床屋さんとかもマスクをして、うん、この頃からなんか、なんかよく昔からなんか床屋さんでマスクしてる床屋さんってあるよね。
ああ、髪切りとね。まあ、一緒とか
ですよね。うん、ね、うん、で、あと、まあ、いわゆる公務員ですね、
うん。
公務員も一般市民の、まあ、お手本になるように、積極的にマスクをしましょうねっていうことみたいだね。
うん、
もう今すごいじゃん、エレベーターとかさ、市役所のエレベーターとかさ、
うん、
あの床にテープ貼ってあってさ、うん、密にならないように、
ああ並ぶとか、
うん、そしてみんな壁に向かって立ってくださいって、うん、背中向き合って立ってくださいってあって書いてあるけど市役所の人守ってないの、この間も言ったけど、うん、本当やってねえなと思いました。でこのマスク本当に今年このねコロナでも手に入れるのが大変だった時期がありますが、
一時ね品薄になりましたね、
うん、このマスクの補給に関してはですね、なんこれ防マス商
人、うん、
防寒商人にその製造販売を委任、
うん、
で各都道、まあ、道府県のお金で材料を購入し、
うん、
で女子師範学校、
うん、
高等女学校などの生徒をして学業に支障を来さざる来さざる程度において制作、うん、
せしめ
これを一般に実費をもって提供し、あるいは警察管理等に無償交付をなし、あるいは貧困者に無償給与をなしたる。だそうです。
うん。
防寒商人ってなんだろう。
いや普通に その辺でって言うんでしょう。
その辺で売ってる人ね。うん、
普通の。
あ、その一般企業ね。
一般商人。
町の工場に、うん、頼む、
うん、
であと県の予算で材料を買って女子高生に
大学ですけど、
あ師範学校
師範は教育大学でしょ、女子女学校もまあ高校以上大学未満、
うん、今でいう高校大学専門学校みたいなところに頼んで授業の差し障らない範囲で、
一時そんなのもあったよね、 客室乗務員が
作ってた、ね、
全日空とか日
空とかやってたやってた、
まあ、あれの走りだ、
ね、おへそれあと他にもその愛国婦人会と か、
うん、
なんか赤十字社とか、
うん、
そういうところいろんな団体もマスクを作ったりとか、
うん、
そういう協力もしてもらったよというそうですね。であとうがいですね、
うがい、
うがいの症例ですね。まあ普通にうがいすりゃいいんですけども、
うん、
うがい液、
うがい
薬みたいなうがい液として、この時奨励されたのが、
うん、
一般に使用せられたる材料はビヨン湯ぬるま湯、
ぬるいお湯、
うん、に 12% の食塩水、
ほう、
23% の
放散、
放散水、
うん、
1万倍かなんだこれ、
カマンガン酸カリだな
というもの、
うん、
マンガン、
うん、
マグネシウム、マンガン、
マンガンでしょ、
マンガン 3% の過酸化水素水、
うん、
0.1% のヨードカリ、
ヨードカリ、
ヨードカリってヨードチンキのあれ、
ヨードカリはチンキの 元のやつだよね、次がチンキでしょ、
はい、0.1% のヨード、
これがチンキ水でしょ、
これでチンキって思う、
うん、
うん、ヨードチンキ水 23% の塩酸カリ水など、うん、こういうのが混ざった、まずそうですね、
じゃあどれかってことでしょ、
ああそういうこと、
ぬるま湯に 12% の塩か 23% の放酸かってことでしょ、 0.1 のヨードチンキか、
放酸なんか食べたら飲んだら死んじゃうんじゃない、
だからうがいは飲まないでしょ、だからそれに適切な濃度出た
んですよ、放酸団子の放酸
グビグビ飲みやすは死ぬかもしれないけど、
食塩水が一番簡単手に作れそうだね、
この中ではね、
うん、でこういうのでうがいをします、
幼稚園ぐらいあるでしょ、
ないよ、
嘘だ、
赤チンなんかないよ、ある、
赤チンじゃない、ヨードチンキやで、
ないよ、
喉に塗ったりするの、
しない、
あそう、
いや喉く見たらほら喉塗るスプレーとか、
あれが幼稚園でしょ、
うん、今ない、
あそう、
うん、あ痛くなったらします、
あ
はい、けどいや多分あでも普通にうがい薬あれ、
まあ、うがい液でいいんだけどね、うん、
はい、うん、でちょっと時間なんで最後もう一枚めくってください。で、まあ、こういう取り組みをしてですね、予防接種も始まっているみたいなんです。で、予防接種はですね受けたのはですね、合計464万5558人ぐらいが予防接種受けたんだって。当時の国民の1割いかないじゃないですか。
いやそんなことないでしょ、だって終戦で1億火の玉なんだから、1億
だってこれ460万ですよ、予防接種受けたの
100、あそうか1000、あそうか1000万人の半分か、うん、そうか、うん、だそうやね、
思ったより少なくない、
1割以下か 5% ぐらい、うんうん、
はい、ちなみにですね東京都で約59万人、
うん、
でその次多いの、あ新潟県の方が多い、新潟県は69万人予防接種受けてるよ、
うん
うん、って感じでね、そんな記録も残ってるんですが、ちなみにどれだけの人が予防接種を受けたかちゃんと記録が残ってないのが、
うん、
大阪府、山口県、
うん、
高知県、
うん、
宮崎県はよく分かりません、
不明、
うん、まあ大体数万人ずつぐらい受けたとしても、まあ多くてもこう500万人も受けてないって感じなんですね、
500万ぐらいでしょうね、せいぜい、
はい、まあこんな感じで、スペイン風邪予防にね、あの全国的に まあ、取り組んだそうですね。
そんなウイルスが分かってるので、ね、予防接種がどれぐらい実効性があったのかって話ですけど、ね、
はい、じゃあちょっと続きは次回、
あ、続くの、
うん、もっとこうスペイン風邪特集をちょっと迫る機会も、
ああ、
はい、で、ちょっと続きはまた次回に持ってきますので、
全部、
はいはい、今回はまあどんな取り組みをしたかなというところを紹介しました。ではお便り、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。呪詛 4回シリーズを聞いて、以前の中国の道教に関する展示を見たことを思い出しました。道教の祭祀や関連する風水や暦などは、宮中祭祀や陰陽道、修験道などに影響を与えたそうです。お正月に飲むおとその漢字には、殺す、蘇るという意味がありますが、元は道教の不老不死の薬で、悪いことから身を守るという意味合いから、医術、薬学と呪術は同じカテゴリーでした。道教のお坊さんはキョンシーのお札を貼る道士ですが、若い方には通じないかもしれませんね。祖父母の体験で戦前の話ですが、旅のお坊さんから止めてくれるよう頼まれて断ると、その人は何やらブツブツとつぶやいてくじを切って帰り、怖くなった祖父がそういう方面に詳しい近所のおじいさんに来てもらいました。お祓いをしてもらうと、お供えの水がさっと真っ黒な泥水に変わり、呪いが溶けたのか悪いことは起きなかったそうですということです。
へ
え、霊言同士の同士って道教のお坊さんのことなんですか？
そうそうそうそう。
へえ、こないだね、何見てたんだろう、 YouTube で超獣戦隊ライブマンを見てたんですよ。
ライブマンは3人のやつ、
そうそうそうそうそうそう、で悪の組織がなんか市民をキョンシー化させて、
キョンシー化させ
て街を悪いことさせるみたいな、あれのような話があったの。キョンシーと時代が、
まさにそういう
時代、そういう時代ですよね。でピョンピョンピョンピョン、
キョンシーね、
飛んでて、あらってちょっと思ったんですけどね。あのお札ね、でよく遊びましたね、お札貼って動けなくなるごっこね、はい。で、何ですか、このよりよりさんのおじい様は止めてくとこに、坊さんが止めて宿泊を拒否ったら呪いをかけて帰ってる。
いや、
ひどい坊主ですね。
うん、
今いないけどさ、町にいるじゃん。
どういう、
なんかお経かなんか唱えてさ、お布施しろみたいに、なんか、
爆発みたいな、
ね、してる人いるじゃん。
いますね。
したことあるわ、ね、
いや、しないけど
ね。え、なんかあれのことだったら向かってしたらお坊さん呪ってくるのかな。
それはでも本来の仏教者がすべきことじゃないでしょ
う。あれってさ、なんであんな街の中で住んだろうね。
そりゃだってそれも取らなかったら意味ないじゃん。
あれもらったら、お賽銭もらったらどうするの、お寺に持っていくの、自分のご飯だりするの。
自分のもんでしょ、う
ん、へえ、なんか働きゃいいのにね。
いや、だって爆発はあれは修行だからさ。
で、自分のもんにするの。
いやいや、だからそれで別に贅沢するわけじゃない、
まあそうね、
自分の最低限の修行が本分ですから。で、修行する時間を取るためにはそんな仕事してる場合じゃないじゃん。
なんかね、今から猛暑になるじゃないですか。地下街とかでやってるお坊さんいんだよ、修行。なんかよくなるんだけど、なんか涼しくないですか。
それはあくまで往来の多いところだじゃない。
いや、でも地下街だからね。うーんとか思って、まあ、それは炎天下でするのは良くないだろうしね。それって修行になるのとか思ったりね。 はい、
そういうことするとほら呪いが
呪われるんですね。
そうです、う
ん、なんかねこのご近所さんにそういうの詳しい方に除霊してもらったみたいなお話してもらったね。
へえ、
だからあれなんですよね、戦前の話なんだろうねこれね。
おじいさん
のよりよりさんのおじいさんの
話ね、うん、若かりし頃なんでしょうけどね、うん、
はい、じゃあ今日はここまでにしましょうね。
はあ、
はい、おもれきではリスナー様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
おもれきグッズが、おもれき .com で、販売しております。また、名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズが販売されておりますので、ぜひ買ってください。
うん。
はい。ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。